結構でも今日そういう話いろいろありますね。もう一つ正しさハラスメントって宮川さんが珍しくこういうのをアジェンダに上げてるけど。
いや、なんか話すことあるかなと思って、ショーノート貼ったんですけど。まあ、ショーノートといえば、この新ショーノートフォーマットどうですか？
ペーパー？
ドロップボックスペーパー。
これなんで宮川さんこれ使いたかったのかがいまいちよくわかってないんだけど。
いや、単純に、GitHub めんどくさいなってずっと思ってたんですよ。
え、GitHub めんどくさいんですか？
書くのがね。マークダウンで、リンク貼るのめんどくさいですよね。
え、こっちだと楽？
うん、こっちの方が楽かな。
ああ、そうか。僕はあんま大差ないっていうか、マークダウン。
そうですか。
うん。まあでも、こっちいいのは、更新されるとメールが来るじゃないですか。
はい。
ディフが。あれが良かったですね。
あとね、今見てると僕の場合はそうなんですけど、左側に誰が追加した行が出てるんですよね。
うん、そうそう、ブレームみたいなやつね。
そう、それがすげえ便利、
うん。うん。このアジェンダどっちが提起したんだっけだしね。
そうそうそう。
で、正しさハラスメント。
いやー、これもでもな、なんかもう、ちょっと本編で疲れちゃったからあんまり議論するられないんですけど。
うん。
まあ、いわゆるモヒカンとかマサカリとか言われるやつの話に近いですかね。
しかもこれ、シローさんが言及したんですね。
まあ僕、いろんな人が書いてるんで、どの記事でリンクしようかなと思ったけど、まあシローさんがリンクしてて、話してるからいいかなと思って。
そうっすね。
いや、なんか、直江さんこういうのに対して一言あるかなと思って貼ったんですけど、別になければいいですよ。
いや、僕は最初この正しさハラスメントってエントリーを書いたこのエモくありたいっていう、多分この人多分若い人だと思うんですけど、
うん、
この人の記事を一番最初に読んだ時に結構共感したんですよね。
うん、
要するになんか初心者とかがやったっつって PHP 書きましたってこんなんできたよって言って人にこう見てもらいたくてインターネットにポンと公開したらみんなからボコボコにされるみたいなことが起こっちゃうと、
うん、
そういう人たちが将来一流のクリエイターになるその道をこう閉ざしてしまうんじゃないかっていうものを含めて、
うん、
あんまり深いのじゃない方がいいんじゃないってことを言ってるんですよね。
ええ。
うん。で、かつその本質的じゃないところ、セキュリティとかコードの書き方とか、それこそインデントとか、そういうことをでボコボコにしたって何も意味ないじゃないってことを多分この人は言っているんだけど、
うん。
だけどその後いろいろネットの人たちの感想を見てたら割と手厳しい批判が多くて、
そうですね、
うん、なんかその正しいことを正しいと指摘できなかったらこの特にエンジニアのこの世界っていうのは進歩していかないっていうような感じかな。
うん、
うん、まああとセキュリティだけは正しさハラスメントとか関係ないっしょみたいな意見も結構多くて、ふーんと思ってたんで、僕はどっちかというとこの人が言ってることには共感してましたっていう感じ、はい、うん、
うん、まあ僕もそういうふうに直江さんが思うだろうなと思って貼ったところもあるんですけど、
うん、
うん、
そんなになんかこうみんなが正しさ追求しなくたって一部にはこういうことする人絶対いるから、その正しいのを追求したがる人たちね、
うん、
だからまあみんなもうちょっと優しくなったらいいじゃないって。
いやでもこれってさっきの本編の最後の方で話してた話ともちょっと関連してるのかなと思うんですよ。その検索するとこういうの出てくるわけですよね。
うん、
でそれに対してそれが良くないから直していきたいっていうモチベーションを持ってる人がいて、
うん、
まあ、つまりネットに間違ったことが書いてる、まあ、間違ってるとは言わないですけど、
うん、
正しいなんかすごく良いやり方ではないものをがネットにどんどん上がってくると、
うん、
Google で検索した時にそういうのが出てくると、うん、でそれを間違ってコピペして実装する人がまあ必ずいるわけですよね、
うん、
だからでそういう悪いプラクティスが広まる前に、まあ、ここで直させればそういうのは広まることが防ぐことができるっていう、
うん、
なんかそういうモチベーションだと思うんですよ、やる人は。
やる人はね、
まあ、うん、まあ、全員が全員じゃないかもしれないけどね、
うん、まあそうっすね、やる人の言い分としてはそうなんでしょうけど、本当にそうなのっていうのはあるかな。そんなにこうインターネット全体に対して貢献したいっていう崇高な目的を持ってやってる人たちばっかりじゃなくて、どっちかっていうとマウンティングしたいっていう人が多いんじゃないかなって僕は思うんだけども、
まあそれは表裏一体なんですよね。
うん、
うん、だからなんとも言えないんだけど、
うん、いやただね、この人の話題はだから僕はまあそれでいいかなっていう感じだったんですけど、なんかもう一方で、なんかプロの書き手の人の問題っていうのに発展しちゃって、問題がね。
ありますね。
うん、これブログとか聞いたとか、やや個人的なメディアじゃなくて、お金もらってとか、まあお金もらってるか分かんないけど、まあ会社がやってるような、こうオフィシャルなメディアで、まあ多少間違いが含まれている、大枠としては正しいんだけど、間違いが含まれている記事を書いたときに、その間違ってるところに対する指摘があったと。
うん、
で、そんな大枠正しいこと書いてるのに、本当に細かいことを上げつらって、鬼の首取ったように批判しやがってみたいな話があって、でそれもこの正しさハラスメントっていう文脈がたまたま時期が近かったんで当てはまって議論がされてたんだけど、まあそれとこれ話別だよねみたいなとこちょっとあるんだと思うんですよね。
僕はもう違うと思いますね。
うん。
うん。
まあやっぱりオフィシャルってかプロの人がなんかこう取材をしてきてきちんと記事を上げるなら間違ったところを指摘されたら訂正しなきゃいけないと思うし、それは。うん。うん、
だけどそれもなんか、違うとは思うんですよね。違うと思うんだけど、なんか同じノリで、
うん、
あの突っ込んでる人とかもいて、
うん、
その、うん、まあ、記事は記事で、記名の記事である以上は、その書いてる人の主観とか書いてる人がどう解釈したかっていうのは、
うん、
記事の一部であって叱るべきだと思うんですよ。
うん、
でそこを見てなんか、いや僕それは僕の持ってるあの実装と違いますから直してくださいとか、
うん、
いうのはなんかそれも違うかなとは思うんですよね。なんかエンジニアリングのノリで。このコードは間違ってますとか、このコードはあまり良くないとマニュアルに書いてありますとか、そういう訂正と同じレベルで、
うん、
この人がこういうふうに言ったのは、そういうあなたの解釈が間違ってますよとかっていうのは、
うん、
本当正しいかもしれないし、正しくないかもしれない。それは分かんないですよね。
うん、
分かんないのも含めて、その記事の書いてる人の責任だと思うから、
うん、
なんかそこに対して、うん、批判するのはもちろん自由ですけど、
うん、
なんかそれをこう、記事を消させるとか、訂正させるとかっていうのはちょっと、違うかなとも思うんですよね。
うん、
うん、
いやそうね、いやこれはね難しい問題ですよとか言って、うん、
そうそう、
世の中の人がみんながみんなそんなバランス感覚持ってたらこんな問題はそもそも起こってないんで
うん、
いやそうなんですよね。でも難しいなこれは。
いや技術的な問題ってなんか正しいという正解があるってみんな思うちゃうじゃないですか、
うん、
もちろんっていうかあるんですよね大体、
うんうん、
バグがあったらそれはバグがない方が正しいわけで、
うん、
なんか技術的に正しければ何をやってもいいみたいな、そういうその価値観みたいなのが一部であるから、
うん、
それをその初心者の記事に対してもそうだし、間違ったジャーナリストの、まあ、曖昧な解釈とかに対してこう その正義感というかその価値観のみでもって叩くっていう、うん、そういう発想なんだろうなと思うんですけどね。
まあそうですね、
うん、
ただこれは僕は結構昔自分の同僚がすごいいいこと言ってて、なんかこう指摘をしないのはそれはそれで問題だって思うんですけど、すごい間違ってることをね、うん、でもその彼はなんか遠慮なく指摘するべきだと、間違ってることは、
ええ、
だけど遠慮がないってことと思いやりがないってことは違うっていうことを言ってて、
うん、
思いやりを持って遠慮なく指摘することってできるでしょって言ってたんですよ。
いいですね。
うん。で、その時僕もハッとして、なんかみんな遠慮がないっていうのを思いやりを持たなくていいっていうこととこうなんか一緒くたになっちゃってて、激しい言葉遣いとか、うん、そもそもこの記事は価値がないって言っちゃったりとか、で、そういうのじゃなくて、すごくいい記事だったんだけど、ここの部分とここの部分は実際にはこうだと思うんで、思うんですけどどう思いますかとか、なんかそういう指摘の仕方ってあると思うんですよ。
うん、
うん、いやなんかそうならないですよね、なかなかね、特にネット上だと。
ネット上だとそういうコンテキストが欠けちゃうことが多いから、
うん、うん、マウンティング問題と絡まって
そうそうそう
俺の方がよく知ってる的なね、うん、まあでもこれは古来からずっと言われ続けてきてる
古来から
うん、問題かなと思うんですけどね、
うん、いやそれって結局、まあ、ネットだけじゃなくて、仕事とかのコードレビューとかもそうじゃないですか。
うん、
なんか遠慮なくコードの間違いは指摘した方がいいけど、
思いやりはあった方がいいですよね、
うん、まあ、一応その書いた人の努力とかは認めた上で、うん、いいところはいいっていうレビューをしてみたいなね、
うん
うん、
そうですね。いやなんかね、あんまりこの話と全然違う話になるんですけど、
ええ、
まあ似たような話がちょっと最近実はあって、これも言うとわかるんだよな。まあいいか別に。ですね、自分のこう一応会社のグループ会社の超偉い人がいまして、その人がなんか これからは世の中は AI だとか言ってシンギュラリティだみたいなこと言ってるんですよ。
お
う、うん、でまあそれはわかるんですよね。シンギュラリティ来たらすごい面白いなとか怖いなとか、
うん、
でシンギュラリティが来るっていうことを言っているんだけど、まあ、そこまではいいとして、なんかそのシンギュラリティがどういうことが起こったらそれに到達するかって説明がね、ちょっと間違ってるんですよね。
ほう、
うん、いやでその人はトランジスタの半導体の量がムーアの法則によって増え続けていくと脳のその神経細胞の数よりも多くなると、でそれがシンギュラリティに到達するためのこう必要条件っていうか、そこが支配的ななんていうかパラメータだって言って、そのシンギュラリティの説明をしてるんですよね、うん、だけどそれっていろいろ間違ってて、まずディープラーニングの文脈で言うなら、その半導体のその神経細胞の数の問題じゃないんですよ、
うん、
あれはディープラーニングのそのなんていうか脳細胞を真似してみたらうまくいったっていうことのブレイクスルー、例えば勾配喪失問題を解消するための手法が見つかったとか、そういうことのブレイクスルーがあと何回起こるかっていうことが、その汎用的な AI になっていくために必要なこうパラメーターというか、壁なんだけど、
うん、
でもその人はそうじゃなくてトランジスタの数だって言っていると。で、あとムーアの法則って今もう通用しなくなってきてるって、もう常識になってきてるじゃないですか。
うん
うん、まあそういうこともあって間違ってるんですよね、言ってることが
、
うん、で僕はそれで会社の人と飲んでる時に、あの解説間違ってて微妙なんですよねっていう話をしてたら、そのあんまり技術的なことに明るくない別の人から、でもまあそんな細かいこと言ってどうすんのって言われちゃったんですよね僕は。
あ、
うん、でその時になんかすごい、そのそれってエンジニア的発想だよねって言われて、シンギュラリティみたいなことは面白いんでしょって言って、いや、それは面白いと思いますと。でもなんかそこに到達するプロセスの説明が間違ってるんですよって言ったら、まあそうかもしんないけど、そこをことさらに指摘して君は何がしたいのって言われて、うーんってなっちゃったんですよね。
うん。
うん。うん、だけどなぁ、みたいな。
だから間違ってる、ナウさんにとっては間違ってるけど、他の人にとっては、まあ、間違ってるかどうかもそもそもわかんないし、間違ってたとしてそれが何が問題なのっていうことなんですよね。
そうそうそう。うん。だから説明をすべて正しくあろうとすることに何か意味があるのって、意味があるの、そこまで極端に言われてないんだけど、まあそういう会話になっちゃって、
うん、
まあじゃあこの話はちょっと上げた拳を引っ込めておくかと思って引っ込めたんですけど、うん
うん、
で僕はシンギュラリティおじさんってその人を呼んでるんだけど、
なるほどね。
まあね、でそういうのも正しさハラスメントとかそういう話になっていくのかなみたいな。
うん、まあ、個人的にフィードバックすればいいんじゃないかなって気はしますけどね。
うん。でもあまりにもね、雲の上の人すぎて、ね、フィードバックできないんですよ。
いや、なんかその、さっきの話も似てて、
うん、
なんかコメント欄とかツイッターとかでボコボコにするからなんかそういうふうに言われるんであって、
うん、
まあ、個人的にフィードバックすれば別にいいよねっていう気もするんですよね。
う
ん、
まあ、それはそうですね。
うん。まあ、だから知らない人にいきなりこうメールとか送るのもなかなか辛いし、
うん、
難しいことは分かってるんですけど、
うん。
うん、
まあまあ、
ね、
うん、はい
はい、
なんかエモい話が多くなってきました、
ね、なんかこう一旦エンジンがかかるとエモ方面の話が回り始めちゃったよくないよくない。
じゃああんまエモくない話しましょうか。
ええー、
アップルウォッチ買いましたよ。買いました。
前回までのあらすじとしては、
前回は iPhone 7を買っちゃって Apple Watch は買ってませんっていう話をしました。
ええ。
僕が出た時はね。
そうですね。
で、その後、今聞いてくれてる人たちだけに知らない出来事が一個あって、宮川さんとヒゲポンさんと3人で、忘年会をしたんですよね、年末に。
しましたね。はい。
で、その時に僕がまだ Apple Watch 買ってないんだよねって言ったら、その二人がめっちゃ煽ってきて。なんでまだ買ってないの？
ヒゲポンさんが煽ってです。
そう。おかしくないみたいなことやって、僕は、その場で注文したっていうね。
してましたね。うん。
うん、で、届いて1ヶ月ぐらい経ったと。
はい。
うん。
どうですか？
いうのが今です。で、いろいろ発見があって、まず Apple Watch 2で、あ、どうですか？トータルで言うといいです。便利に。うん。うん、買ってよかった。
はい。
だけど、本来思ってたのと違うところで、よかったっていう。
ほう。
最初はね、やっぱApple Pay を、スイカの改札を通るときに Apple Watch で通れるのはすごいいいなと思ったんですよね。
うん。
うん。なんか iPhone ごそごそ取り出してピッてやるよりもっとさらに楽になるかなと思ったんだけど、実際やってみたら、改札通るのは iPhone の方が便利ってことが分かってしまった。
はい。
うん。
それはなぜですか？
なんかね、スイカの改札通るときに Apple Watch だと立ち止まらないといけないんですよ。
うん。
いけないって言うとおかしいが、立ち止まらざるを得ない感じなんですよね。なんかやっぱ iPhone だと右手に持ってる手もあるんですけど、こう、手の先に持ってピッてやるから、
うん、
こうピッてやりながら体をこう動かしていくのはそんなに、不都合ないんですよ。でも、ウォッチだとなんかウォッチのこう自分の腕を、追加の改札のところにこう合わせながら体も動かすっていうのがなかなかこう体制的に難しくて、
うん、
なんかピッてやるときに足が止まっちゃうんですよね。
うん、
でそうすると朝の大混雑してるときとかにそれやると後ろの人がおっっていう感じになっちゃって。
しかも左腕にしてますもんね。
そうそうそう。
大体はね。
そう。というので僕は結局スイカの改札を取るのは普通の iPhone7 に戻しちゃいました。
ええ。
うん。なんだけど良かったのは一方で会社の認証が扉、
うん、
オフィスの扉の認証が今うちの認証のやつなんかフェリカ認証に対応してて、
うん、
でそれを Apple Watch でできるように設定してもらったんですよ、
うん、
そしたらこれがむちゃくちゃ便利で、
前回はそれ iPhone でやってるって言ってましたよね。
そう、でも iPhone だとね、うん、結構 iPhone を自分の席に動かせて外に出ちゃうってことが頻発してて充電してる時とか、うん、おトイレ来てって言ってパッて言って、あ iPhone 持ってなかったみたいな。でもウォッチって基本左手にずっとつけてるから、
うん、
だから必ずそのカードがないっていうことが発生しないんですよね。
じゃあ本体と離れてても認証はそのままできるってことなんですよね。
できますできます。多分フェリカの ID 見てるだけだから、うんうん、
ああそうかそうか。
うん。
Apple Pay だと多分本体と一回ペアした状態で、
うん、
なんかずっと肌にくっついてれば認証状態が保持されるみたいな、なんかそういうルールがあるみたいですよ。
うん。
一回だから盗まれたりとかすると一回またその本体側で、
それはそうですね。
タッチ ID で認証しなきゃいけないんだけど、
うん、っていう。でも会社のその認証は本当に ID 見てるだけで ID でピッてやってるだけだから、そういうのない、うん、ないですね。
まあ ID カードと一緒ですよね、
うん、
だから。
うん。
うん。
そう、あとね、今、ツイッターにも書かれてるんですけど、ウォッチの、スイカっていうかカードの IC の認証？認証っていうかピッてやつが結構失敗するんですよね、なんか。
うん。
なんか iPhone だとほとんど失敗しないんですけど、スイカも失敗するし、コンビニで払うときも結構ビビーとか言って失敗することがあって、なんか精度が高くないんですよ、ウォッチの方が。
うん、多分ハードウェア的な、その、スペックの違いもあるんですかね。
うん、うん、なんかそうかもしれない、
うん。
っていうのもあって、なんかあんまり、Apple を支払うっていう意味の部分はあれなんだけど、その会社の認証に使う分には、ウォッチの方が圧倒的に便利だった。
うん。
うん。で、あとはまあこれ全然シリーズ2関係なく便利だったのが、カレンダーが見れるってのがすげえ便利ですね、Apple Watchね。
うん、スケジュールね。
うん。これが一番、重宝してます。
ええ。
要するに、結構僕、まあ、マネジメントやってるからっていうのもあるんだけど、一日の中で結構こう、あちこち用事が入るじゃないですか。面接が入ってみたり、
うん、
会議が入ってみたり。そうすると、こう、今からあと何分自由に時間が使えるのかって常に気にしながら仕事しなきゃいけないんですよ。
うん。
うん。あと2時間あるからコード書こうとか、あと30分で次の、処理書けるかなとか、そういう感じになってくるじゃないですか、思考が。
うん、
でその時にあと何分あるかっていうのを調べる時に、今まで iPhone 起動したりカレンダーアプリ切り替えたりしてたんだけど、ウォッチだったらこう手元に表示しておけるんで、パッと腕時計見ると次の用事が9時に始まるとか、そういうのが分かるんですよ。
いいですね。
うん、これがすごい便利で、アップローチじゃなくてアップルカレンダーなんだなと思いましたね。
うん、僕もあれです、うん、ペブル使ってますけど、その機能しか使ってないです。
そういうことし
か。あ、まあ通知、うん、アプリ、アンドロイドからの通知を受けるのと、あとタイムラインで次のスケジュールが何分後か、で、その部屋がどこの部屋かっていうのが出るんですよね。
うん。
それが一番便利とか、それしか使ってない。
これが一番便利ですね。
うん。
で、走りに行くときに、Apple Watch を持ってれば iPhone いらないかと思ったんですけど、結局持ってってて。
ああ。
うん、なんかね、今使ってるアプリが結局本体がないと全部データが完全に取れないらしいんですよ。なんかよくわかんないけど、ナイキのアプリが。
ナイキ？
うん。
でもなんか、広島さんの話だと、 その本体とペアリングしてない間もこうデータは全部取ってて、
うん、
で最後にペアした時に全部そのなんだ位置情報とかを保管してやる技術があるらしいですけどね。
ああそうなんだ、うん、なんかそうなってくれてればいいんだけど、なんかそうじゃないという説明をウェブで見たんでとりあえず持ってってるんですけど、
うん、
まあ、じゃあ次回手放していこうかな。まあそんなこんなもあってあれですね、と期待してた機能じゃないところが便利だったっていう、
うん、
うん、
まあそれはあれですよね、初めて Apple Watch を使ったからっていう話ですよね。
そうですね、
うん、うん、
まあそんな感じで結局ね、スイカがねちょっとだるいのが、結局そうやってあの改札通るときは iPhone7 でやって、それ以外のときはウォッチでやるってやるんですけど、なんかあの、スイカって1端末に 1個必要なんですよ。スイカカードが。うん。なんか2つで、クレジットカードみたいに、1つのカードを2つで共有できないんですよね。だから2つ別々のスイカを発行して、それぞれにチャージしておかないといけなくて、なんか残高を2つ気にしなきゃいけないっていうのがちょっとめんどくさい。
それマジっすか？それなんかすごい不便じゃない？うん、
不便です。
まあ、あの、部屋の鍵開けるのはまあただの ID 用だとしたらまあいいかもしれないけど、
うん、
残高が別々なのがかなりめんどくさいですね。
そう、だから今、まあ iPhone の方は改札通るだけにしてるから、あのビューカードでオートチャージにしてるんで、
うんうん、
あの勝手に加算されていくからいいんですけど、結構ウォッチ側の残高が足りなくなってきたなって気づいたら、こっちにこう追加したりとかいろいろやってて、ちょっとめんどくさいですね。うんうん、
それはあれですね。
これなんか JR の仕様らしいです。1スイカ、必ず1端末でしか紐付けられないって、うん。うん。なんかそんな感じですね。
はい。
それ以外になんかすごい便利な使い方ってあるんですかね、ウォッチって。
僕使ってないんでわかんないですけど。まあ、フィットネスやってる人はそれでこう、友達と、この情報を共有したりとか、共有とか、競争したりとか、やってますよね。
うん、なるほど。
あの、ローソンの使いにくい問題はなんか解消されたって噂を見ましたけど。
あ、あれはね、ローソンのレジがね、変わりました。
ついに。
うん、ついに変わって。
リビルド FM 効果で。
そうそうそう。うん。まあ、そんな感じですね、アップルウォッチの感想としては。
うん、全然関係ないですけど、僕、日本に行った時に、結構小銭貯まる、ことがあるんですよね、
うん、
まあ基本的にはスイカとクレジットカードで払いたいんですけど、まあどうしてもキャッシュ現金でしか払えない店ってまあまだまだあるん で、
うん、
でそうするとすごいこう日本を帰るときにめちゃくちゃ小銭がたまるじゃないですか、
うん、
でJR のスイカチャージ機は1000円からしかできないんですけどあの東京メトロとかに行くと10円単位でチャージできるっていう、
ああ、そうなんだ。
技がありまして、それを最近知ったんですよ。
うん。うん、
で、あの、スイカでも1個かじゃないや、なんだっけ。パスモか。どっちでもチャージできるんで、
へ、
僕はいつもあの、最終日に、あの、溜まった小銭を持って、メトロの駅に行って全部チャージしてました。
あ、そうなんだ。でもそれ逆もそうで、僕もアメリカ行って帰ってくると、あの、小銭が大量にあって、
うん、
これどうすんだっていう気持ちにいつもなってますけどね。
アメリカは基本1ドル以下の小銭はあのチップ
使わないですよね。
うん、使わないです、うん。支払いに使うことないんで。
うん。
うん、まあ、たまりますね。
え、あれはどうするんですか？寄付するんですか？
僕はあの25セント以下のやつは全部店にあのチップの箱とかに入れて、で25セントのやつは家にあるあの共同のランドリーがあって、
うん、
そこで使えるんで、そこで貯めてます
。なるほど、ね。
それ用に。
うん、
あの、あれですよ。カナダだったかな、
うん、
ドイツかカナダはもう10セント以下の小銭廃止したんですよ、確か。
へぇ。
通貨として。
うん。
で、お釣りが出たら、その端数は切り捨てか切り上げか分かんないけど、
うん。
もうね、もらえない。1セント以下は。
なるほど。でも、それでもいいかも。うん、もう1円
いい、ね、
1円玉とかいらないしね、みたいな。
うん。
うん。
日本ぐらいっすよっていうか分かんないけど、その、みんな小銭出すじゃないですか、コンビニとかで。
うん。
なんで、500、なんだ、492円だったら、みんな502円とか出して、10円持ちとかやるじゃないですか。
うん。
あの、まあ、みんな知ってると思いますけど、アメリカでそんなことしたらドン引きなんで、あの、やらないでくださいねっていうのと、
うん。
いや、日本ぐらいだなと思いましたね、そういうの。
あ、ドン引きなんだ。いや、僕、あの、よくわからないからやってなかっただけだけど、やったら、 はって思われるんですね。
思われますね、多分。
ええーうん。知らんかった。なるほど。
ええー。はい。
まあ、そうですね。アップルウォッチはそんなもんです。あとね、はい、最近買ったガジェットって言うと、あれ買いましたよ。BOSE のクワイエットコントロール30。
30ってどれやつでしたっけ？
新しい、あの、ヘッドホンじゃなくて、イヤホン型のノイズキャンセリングの Bluetooth のやつ。
で、Bluetooth のやつですね。
はい。
僕は20持ってますけど、20がなんか、ワイヤレスになったって思えばいいのかな。
そう、ワイヤレスになった。うん。うん、で、30買いましたっていう。いや、いいですよ、これすごい。
うん。
まあ、ノイズキャンセリングの性能は、なんか20よりも高いらしいんですけど、ただ僕20使ったことないんで分かんないんだけど、ただまあ僕ソニーのもう一個別のノイズキャンセリングのヘッドホン持ってて家で使ってるやつ、そっちの方が強いですね、はい、ノイズキャンセリングの性能は。
うん。
だけど、こっちはなんかあのノイズキャンセリングヘッドホンに特有のなんかあのホワイトノイズがすごい少なくて、
うん。
かつイヤホン型なんで、まあまあいいかなっていう感じですね。
電池どれくらい持ちます？
電池はね、まあ結構持ちますよ。
うん。
うん。普通に使ってる分には電池が切れたってことはほぼないです。
うん。
だから飛行機乗ったりするのも全然大丈夫。
普段、でも、名古屋さんって音楽はあんま聞かないんですもんね。
うん。仕事してる時ぐらいしか聞かないですね。
うん。あ、仕事してる時は聞くんですか？
あの、なんか、プログラム、コード書く時とかは聞くっていうか、話しかけられないように、サインとしてつけてますね。うん。うん
僕も QC20 持ってるんですけど、基本普段は、あの、フライトの時しか使わないんですね。
ああ、そうなんですね。
うん。僕は、まあ音楽聴くので、僕、QC20 と QC30 比較してないか分かんないですけど、うん、QC20 で音楽聴くとなんかすごいペラペラになっちゃうんですよ。
ああ、音質は良くないんだ。
うん。
うん。
で、だからあんま普段聴いてないかな。
普段何使ってるんですか？
僕普段は、なんだろうな。普段はね、アンカーの、なんだっけ、ワイヤレスのイヤーバッド、あの、ヘッドホンです。
ヘッドホン、
イヤホンです。
イヤホンか。
うん。それを、あの、スマホに、Bluetooth でペアリングして使ってます
ね。なるほどね。うん、悩ましいっすよね、その辺ね。
そう、なんか、正解がないというか、
うん、
まあ、どれも一長一短なんですよ。
あと、僕、多分、そんなに音に対して、いい悪いが分かんないんで、音ソムリエ的な感性が低いから、うん、普段音楽聴かないんで。だからこの BOSE のやつ聴くときはめっちゃ音いいなって思いましたけどね。
僕も音がいい悪いというよりはなんか結構低音が欲しい音楽聴いてることが多いから、
うん、
BOSE のそのノイズキャンセリング系だとあんま低音出ないですよね。
うん。うん、
だそ単純にそれだけの問題ですけど。
なるほどね。
うん。
あのなんかイヤホンのレビューしてる人たちの独特のボキャブラリー面白いっすよね、
うん。
なんかこれはまだエイジングが効いてない。もう少し長く置けば音がこなれてくると思います。みたいな。
それはちょっとまあオーディオカルト入ってるけど。
うん、なんかこう、伸びてくる低音、なんとかな高音で、こんとかかんとかみたいな感じ、うん、なんかこう、結構みんなエモーショナルに語りますよ、ね。
まあこだわりがあるんですよ、みんな。
うん。うん、そうなんだ。QC30、まあ結構低音響くと思うんですけど、わかんない。他とあんま僕比べないから。
うん。
でもやっぱり、音質を言ったらもうやっぱヘッドホンの方が絶対いいですからね。
そう
カパツ
ですかね。
あ、わかんない。僕ソニーの、あの結構いいヘッドホン家でゲームするときよりも持ってるんですけど、
うん、
それはもう本当に音が抜群にいいんで、だからそれと比べるとやっぱイヤホンはあんまりそこまで音出ないなって。
イヤホンもカナル型で、あの、
うん、
なんていう、ゴムのやつにして、耳の中にがっちり入るようにすればすごい音は良くなりますけどね。
今それ使ってますよ、僕、シュラ、うん、シュアのやつ、
うん。そうそう、僕もそういうの使ってて。ただそれはずっとつけてると結構耳痛くなることがあるから、うん、まあ、よしあしではあるんですけど。う
ん、なるほど。はい、この、BOSE は音楽聴く用じゃないって聞くと親近感が湧くってか、はい、どういうこと？
結構 BOSE っていろんな、なんかイメージとしてはすごい音がいいメーカーってイメージがあると思うんですけど、
うん、
結構嫌いな人が多いと思うんですね。あの音的な部分で。
うん、なるほどね。
世の中的にはそのビーツとか、そのアップルが買収したブランド、あっちの方がそのコマーシャルな音楽とか低音バリバリ聞かせたい人にはそっちの方が人気があるんですよね。
そうなんですね。うん、
まあいいとか悪いとかじゃなくて、なんか好みの問題、
うん、
だと思いますね。
そうか、BOSE はこう、エレキギター界でいうマーシャルみたいなもんだと思ってたんで。 とりあえずこれ使っとけばいいのかなと思ってた。
いや、もちろんね、BOSE にもそういう音楽向きのヘッドホンはもちろんあると思いますけど、
うん、
クワイエットコンフォートはちょっと僕は違うかなと思っているという話ですね。うん、
なるほど。
さっき、直江さんが、あ、ごめんなさい。さっき直江さん、エモいって話してたけど、
うん、
なんか、2016年の新語、今年の新語2016っていうのを三省堂が発表してて、その中にエモい入ってましたよ。
エモいって何、最近発明された言葉なの？そんなバカな。だって、伊藤製作が90年代から言ってましたよ。これはエモいって、ドリームシアターエモいって。
ドリームシアターね。いやでも三省堂とかのその基準っていうのはあれですよ、
うん、
別に今年初めて言われた言葉とかじゃないですからね、
はいはい、世の中一般でねってことね。
そうそうそう、
うん、なるほど。
あとほぼほぼっていうのが1位らしいです。あ、
ほぼほぼってあれなんかリクルートの人がすごい使ってたんですよね、うん、ほぼほぼって
業界用語っぽいですよね、なんか、
うん、いやリクルートってなんかリクルート用語っていうのがすごいあって、
うん、
あの改善プラットフォームにが結構リクルート出身の、まあ、社長さんもそうなんですけど多かったから、なんかね壁打ちとかね、ほぼほぼとかね、腹落ちとかねなんかあるんですよ。 A 読み B、うん、A 読みとかなんかよくわかんないんだけど、
なんかわかんないです全然、
うん、でほぼほぼってみんな言ってた。あ、いやでも、まあ、ほぼほぼはグリーンに行った時も言ってたかな。グリーの人たちはね、究極的っていうのとね、ほぼほぼっていう言葉よく使ってて、究極的はあれ多分田中義和の口癖なんですけど、それ究極的にはほぼほぼこうだよねとか言って、それ究極じゃねえじゃんみたいな。
なんか重ねるのはありますよね、いろんな言葉を。
そうっすね。うん、まあいいや、こういうこと話し始めると、おっさんっぽくなってくるんで。
まあいいや。
ガジェット系、ああ、そうそう、あと僕、格安SIM今乗り換えを検討してますね。
お
う。うん。
ついに。
iPhone 7、SIM フリーのやつ買ったんで。
ああ、そうですもんね。今ソフトバンクでしたっけ？
ソフトバンです。
うん。
うん。すごい頑張って調べました。
格安SIM、例えば、IIG とかですか？
僕、LINE モバイルにしようかなと思ってるんですけど、Twitter と Facebook と、あれが、カウントフリーな。てか、ほぼそれしか使ってないから。
はいはい。
うん。
LINE モバイル、僕、わかんないです、ね、仕様がよく。
LINE モバイルは、なんか、SNS 系のアプリかの？の通信は、データ通信のカウントに含まれなくて、で、Twitter と Facebook と Instagram と LINE のコミュニケーションは全部カウントフリーなんですよ。
なるほど。
うん。で、まあ、普段使ってる分にほぼそれなんで、まあ、あとデータ通信ぐらいだから。
めちゃくちゃ安いですね。月額500円。うん、あ、でもこれはデータだけか。
うん、通話できるようにして、5ギガぐらいだと、まあ、それでも2300円とか、その、いや、別に LINE モバイルの宣伝したわけじゃないですよ、
うん、
僕。
うん。
格安SIMなんてか、だいたいそんぐらいじゃないですかね。
うちは IIJ モバイルを親が使っていて、というか、親をそれにさせて、
うん。
で、SIM3 枚プランっていうのにして、僕が2枚使ってます。
あ、こっち戻ってきた時に差し替えてるんですか？
そうそうそう。
ああ、なるほど。
で、それでいくらだか、4000円 ?10 ギガで、SIM3 枚で4000円とかそんな感じかな。
安。
うん、
そうなんですよ。それで、でも僕、すごい勘違いしてて、1個。なんか2年縛りってよく言うじゃないですか。で、2年縛りって僕、てっきり2年間契約を続けてれば、もうそこで縛りが解除されるんだと勘違いしてたんですよね。
ああ、うん。
でもそうじゃなかったんですよ。
それは、ソフトバンクの話ですか？
そう、昨日まさに手続きして、その MNP 番号をもらうためにソフトバンクに電話して、ソフトバンク解約したいですって言ったら、契約解除料1万いくらかかりますって言われて、うんうん、って言って、それ意味わかんないっていう話をしたら、まあでもその、サポートの人にそんなこと言ったってしょうがないから、もうしょうがないからわかりましたって言って飲んだんですけど、後々調べたら、なんか、2年経った後に2、3ヶ月、その契約を解除できる期間があるんだけど、それを過ぎるとまた自動更新になって、そこからまた2年縛りが始まるって、なんかそういう契約らしいんですよ。
そう。
うん。
それはなんか総務省はそれやめろって今言ってますけど、
ね、そう、言ってるみたいね、うん。うん。で、それ知らなくて、で、この間、契約解除しようと思ったら1万円取られますって言われて、おいおいって思ったんだけど。うん。
うちのね、僕の携帯番号をそれでずっと、残ってますよ。e モバイル、
うん、
今 e モバイルってもうないんでしたっけ？ Y モバイルになった？
あ、Y モバイルかな、
うん。うん。あそこもそういうシステムで、2年間の更新月じゃないと解除できない。フリーで解除できない。
そうそうそう。
で、それ超えると2万円とか1万5千円とか、払わなきゃいけないから、
うん、
僕は今、月300円っていうプランにして、何もできないやつ、うん、何もできないというか、なんか通話とかも全部無料じゃないやつにして、
うん、
で、SIM だけ活かしてる状態ですけどね。
なるほどね。
でももういらないから、4月になったら、契約解除してねっていうのを親にメールしないと。多分忘れるんで。
されるかな。いや、それでね、僕がそれで今年正月実家帰ったんですけど、
うん、
その時に親がまだなんかガラケー使ってて iPhone 使いたいって言うから、なんかこの間サラダチキン問題じゃないですけど、こうやって買えっていうのを教えたんですよ。
うん、
で、もう絶対その格安 SIM にした方がいいっていうか、親父がもう格安 SIM 使ってたから、それと同じようにした方がいいって言って、だから iPhone は Apple Store で買ってきて、で、今のガラケーを解除して MNP 番号もらって、格安 SIM 買ってねっていうのを解説書まで書いて置いてきたんですよ。
うん。
うん。で、後日電話かかってきて、iPhone 買ったっていうから、で、結局どうしたのって言ったら、ソフトバンク契約したって言って。なんかソフトバンクショップに行ったら、なんかいろいろ説明を受けてこっちの方がいいと思ったんだよねとか言ってて、あーあ、みたいな。
なんかちょっと前に日本のニュースでそういうのありませんでした？そこまで広くないと思うけど、
うん、あれでしょ、あのパソコンのやつでしょ。
そうそうそう、
なんとか なんか PC デポ、
うん、PC デポ、そうそう、
うん、いや、まあ別に そこまでひどい話じゃないんですけど、
うん、
で、なんか YahooBB を契約してきちゃって、で、親がなんか YahooBB を契約すると、あの iPhone の使用料が月々いくら安くなりますって言って、で、それで実質、すごい安くなりますっていうプラン、格安SIMと同じぐらい。
うん。
うん。だけど、家、普通にインターネット、使えてるんで、なんでわざわざ FBB に変えなきゃいけないんだみたいな。でも、それは、父さんがやってくれるっていうからいいのって言ってて。うん。なんか、渋い気持ちになったって。
それ、だから、直哉さんのサラダチキン問題を逆の立場になったってわけじゃないですか。
うん、でもなんかまあいいや。そうですね。いや、ただ僕は、別にそのこう、親がソフトバンクに移行したいって言っているのに、格安 SIM をお勧めしたわけじゃなくて、
そうね。
まあ、うん。格安 SIM にした方が、したいと言ってたから、それをやり方を教えたんだけど、結局、ソフトバンクで契約してきやがったっていうね。
ソフトバンクに行ったのが間違いだったんですよね。多分。
まあ間違い、うん。で、あんまり言うと、それこそソフトバンク僕親会社なんで、あんま言えないんですよ。
確かに
リビルドでしか言えない話。
立場問題があるね。
うん、
まあでも、どこ あのグループも一緒でしょ、そういう意味では。
そう、だから、キャリアの窓口に相談しに行くと、いろんな魅力的な、こう、プランを、こう、訴求されて、
うんうん、
まあ、うちの親とかだったら、それ跳ねのけずに契約したの分かってたから、だから、アップルスターに行けっていうことを、すごい言ったのに、結局、ちょっと分かんないことあったから、ソフトバンク行ってくるわって言って、そのまま契約してきちゃったって言
って。すごいな。
あかん、あかんと思って。
ね、
カオスですね、これ、
うん。まあでも親の世代普通に iPhone 使えてますか？
iPhone は使えてますね。 iPad バリバリ使ってますからね。
ああ、
うん、ていうか、うちのお母さん Facebook メッセージで僕に連絡してきますから、ね、
うちの親もついに2人ともスマートフォンに去年おととしぐらいにはもうしてましたね。
うん、
うん、
そうだけど、あれがわかんないみたい。Apple ID、iCloud が。
うん、あれはわかんないですよ。
うん、わかんない、うん。
あれはだって僕らの世代でもわかんないでしょ。
うん、詳
し
くない人は。これどうしたらいいのってめっちゃ聞かれる。うん
うん、
で、iCloud の、じゃあ、だからアカウント、Apple ID 新しいの取って、それ設定すればいいよって言うんだけど、そうすると、こうなんかユーザー登録してるときに、なんか秘密の質問3個入力しろって言われてるんだけど、これ3個も入力しなきゃいけないのとか聞かれて、そんなの知るかみたいな。そんなことまで俺知らないみたいな感じで。何でも全部聞かれちゃうっていうね。
うん。
うん、まあでも、親は普通に iPhone 使って、マリオとかやってましたよ。
おー、うん。スーパーマリオラン。
そう。あと、年末、去年の年末に僕が、LINE のあれにハマってて、おうち芸能なんだっけ、つむつむ、
うん、わかんないです。うん、
なんかあるんですよ、 LINE のつむつむっていうすごい流行ったゲームが、流行ったっていうか、うん、流行ってるのかな、うん、それを去年年末に帰った時に iPad に入れて、そのままほったらかしにして、今年来たら親がめちゃめちゃやってました。
へえ。
まあ、どうでもいいですよ、その話ね。
うん。
うん。まあ、ガジェット系はそんなもんです。
はい。まあ、あとはじゃあ、アニメとゲームですか。
あれ言っときますか。FF15。
FF15?
うん。
いいですね。でも、ネタバレしない方がいいでしょ。
ああ、まあ、僕はもういいですよ、別に。あでも、
うん、僕まだ終わってないんで。
あ、そうか。
ええー。あでも PS4 を買ったっていう話は、直江さんとはまだしてない。
そうですね。
うん。リビルドでは何回か話しましたけどね。
うん。
うん。まあでも、
おおむね満足ですか？
おおむね満足してます。丸×ボタン問題ってもう、
ああ、あれね。
3回ぐらい話したんでいいと思いますけど、まだそれは不満ですけど。
うん。
まあまあ、それを除けば。
丸×ボタン問題ね。どういう結論なんですか、今。
結論はもう、慣れるしかない。
あれ日本のゲームが丸なんですよね。
そう。で、うん、海外は×が決定。まあ、それはまあいいと。そこまではまだいいとして。システムメニューが、US で買った PS4 は×が決定ですね。
ああ、そうなんだ、
うん。だからマインドセットとしては、背景が青だったら×が決定っていうことです。
うん、
システムメニュー。で、Amazon アプリとか Netflix アプリは日本版にして使ってるんですね。
うん、
あと、まあ、PS4、FF15 とかも日本版やってて、うん、そうするとそこに入った瞬間に丸が決定に変わる。
ああ、それ日本の場合と全く逆なんだ。日本の場合基本全部丸で、洋芸だけ×って覚えとかいいんで。
そうそうそう。
洋芸が始まった時に頭の中のこうマインドセット切り替えて、
そうです。
境界づけられたコンテキストをまたぐんですよ。
うん、
そう。
でもなんでみんな、僕このそういうコンソール久しぶりに買ったから何回もこの番組言ってますけど、
うん、
今まで誰も文句言ってなかったんですかね。
いやいや、みんなめちゃめちゃ言ってますよ。特に洋芸と日本芸両方やる人が。
そうですよね。
でゲームによってはちゃんとそのボタンを逆転させるっていう設定がついてるんですよ、
うんうん、
丁寧なゲームは。でもあんま日本市場を視野に入れてないゲームはそういうことやってくれてないから、それがね結構だから、ウィッチャー3とかは確か丸と×逆転させる設定がありましたね。
うん、ちょっと逆転すると画面でこのボタンを押せみたいなナビゲーションもちゃんと変わってくれるんですか？
ちゃんと変わる。うん、
あ、
その辺はちゃんとやってくれて。
いい
ね、
うん、
うん。でもなんかもともとなんでそんなことになっちゃったのかがよくわからないんですけどね。
なんかいろいろ諸説あるみたいですけど、まあ基本としては×が日本のコンテキストでは×はキャンセルだよねっていうのに、
うん、
日本以外ではまあ×はチェックマークに近いから×が正解だよねっていう。そういう判断がどっかで行われてっていうことですよね。
スーパーファミコンの時はどうだったの？一番右、
そう ABXY ですもんね。
うん
うん。
で XBOX も X、 あれそれなんですよ、アルファベットなんですよ。
うん、
僕の予想では XBOX がそこを逆転させてそっちがデファクトになったからじゃないかなと勝手に思ってたんだけど。
ああ、それもありえるかもしれないですね。
うん、
うん、
結構だから XBOX とPS4 のコントローラーが逆なんですよ、日本にいると。
うん。
うん、で、日本人の、だからその Xbox と PS4 両方やるゲーマーは、コントローラーの形によって体の反応が変わるんですよ。で、僕はまさにもうそれに最適化されてて、
うん、
もう今 Xbox でやってもボタン間違いないですからね。どっちのコントローラーを持ったかで、体が勝手にそっち側に最適化されるって、人間ってすごいなと思ったんです。すごいしね、てか、その話一回したよね。
うん、確かに、
うん。
うん。
なるほど。
まあでもすごいハードはよくできてるし、
うん、
あとまあ FF15 はネタバレしない範囲で言うと、なんだろうな、そのオープンワールドって言ってるけど、なんかそこまでほったらかしではないというか、全然すごい親切じゃないですか、ゲーム設計が。
うん、そうですね。
だからまあそんなに迷わないし、
うん、
まあまあ楽しめてますよ。
ああ、そうなんですね。それはよかった、うん。うん。
ちょっと最近、ここ1週間ぐらい仕事は始まって忙しくなったからやってないんですけど、多分半分ぐらいじゃないかな。
うん、結構進んでますね。
うん、わかんない。半分いってないかもしれないけど、なんで半分じゃないかなって勝手に言ってるかというと、
うん、
FF13 の、15の公式サイトに行くと、
うん、
なんか、今後のアップデートで何章アップデートしますみたいなこと言ってますよね。
うん、
でそこに数字が書いてるあるわけですよ。
あ、なるほど。
だからこれネタバレじゃねえかなと思ったんだけど、うん、
終わりが大体見え
て、そう、これ終わりぐらいなんだなと思って、
うん、
そっから逆算するとまあもうあんま半分ぐらいなのかなっていう感じです。
なるほど。いや、 FF15 はなかなかなかなかですね。Amazon のレビューの荒れっぷりといい。
あ、なんかね、タイムラインとか Facebook とか見てると、
うん、
すごいこれは本当つまんねえっていう人と、
うん、
いやすごいいいって言ってる人がすごい両極端な気がします。
うん、なんかこうすごい問題作だなと思って、うん、いや、やっちゃったなっていう感じです、僕からすると。
いや、やっちゃった？やらかした？
いや、ダメって意味じゃなくて、うん、やったなっていう感じ。なんていうの？
いや、
ここまでやるんだなって、逆に、ファイナルファンタジーで。うん。全然違うゲームになってるじゃないですか、昔の FF と。
そうですね。うん。
うん。だから、そりゃ、こういう評価も二分されるよな、みたいな。
うん。
うん。
まあ、どうなんですかね。昔のが好きだった人が、あのもうなんていうか拒否反応を示すって感じなんですか。
まあ、日本のレビュー見てるとやっぱそれが多いかなって、なんだかんだ言っても、
うん、
結局すごいファイナルファンタジーずっと好きで10年間このゲーム出るの待っててやってみたけど全然自分が思ってるのと違ってるし、まああんまストーリーっていうよりも今回ゲーム性重視だから、なんかこうストーリーをもうちょっとちゃんと描いてほしいみたいな、
うん、
うん、声が大きいかなって気がしますね。
まあ、ストーリーにははっきり言ってあんまり期待してなかったっていうのもあるんで、
うん、やっぱ日本のゲーマーの方がロールプレイングゲームに対してストーリーを期待する向きが強いかなっていう印象を受けますね、海外のゲーマーより、
うん、
感動したいみたいなところがあるっぽくてゲームで、
は
いはい、
うん
うん、でもそれは多分ね FF が作ってきた道ですからね、確かにね、
うんうん、
ゲームで泣かせるっていうのはね、
うん
うん、で、それがまあ、ある意味、一回完成したのが、あの、ファイナルファンタジー10だと思うんですよ。
はい。
で、あそこで、それ新しいファンを大量に獲得して、泣けるゲームみたいな、あの、ジャンルを、それ以外にも拡張していったのが、スクエア・エニックスだったんで、
うん、
で、それと真逆を言ったのが FF15 だから、まあ、ちょっとなっていうのはあるでしょうね。
いや、僕、半分ぐらいやってますけど、未だに、何が目的なのかなって思いながらしてますよ。
そうっすね。
あの、ほとんど仮ゲー、キャンプゲーになってますからね。
そうそうそう。だからリアリティを求めるゲームじゃない感じですもんね。
うん。
うん。
出てくる女性キャラがなんか、可愛いんだけど、すごい日本人っぽいんですよね。
まあそうですね。
顔とかが。
うん。
白人のその、なんていうか、姿なんだけど、アウトフィットは。
うん、
でも顔とか動き方とか仕草とかがなんか妙に日本人っぽいっていう。
そうですよ、
うん、
でも一方であれですよ、スカイリムとか、まあ、後日やってほしいんですけど、逆に言うと出てくる人たちがめちゃめちゃリアリティすぎて全く可愛くないんですよ。で主人公も自分で顔とか全部カスタマイズできるんだけど、どうやってもブサイクにしかなんなくて、リアルすぎて、でそれを可愛くするっていうなんか拡張みたいなのがいっぱい出てます、ね。どっちがいいかと言われて、ね、
うん、
うん。まあそんな感じです。なるほど。
あのプロンプトがいいキャラですね。
プロンプトってあの
写真撮るやつです。
あの陽気なやつね。
陽気なやつ。
うん。うん、僕はイグニスが空気を読まわずに、なんかあのキャンプですごい豪華な料理作ったりするのが面白すぎるんだけど。
あとイグニスのこうネタバレじゃないと思うんですけど、バトルが終わってすごい白熱したバトルが終わったら、いきなり新しいレシピを思いついたぞ。
そうそうそうそう。あれが面白い。さっきまで死にまくってんのになんかパチンとか言ってこれだとか言って
メモ取ってね。
うん。
あれいいですね。まああのもうちょっとしたら終わるようにするんで、またその時に。
はい。
ええ。
あのね、プレステ4で言うと、あれが出ますね。グラビティ・デイズ2が、間もなく。
わかんないです。
あ、知らないか。いや、あれは多分面白いと思うんで、っていう。
どういうゲームですか？
あの、PS Vita ですごい売れたゲームなんですけど、あの、重力を自由に操れる、こう、お姫様みたいな、お姫様じゃない、まあ、女の子のキャラクターを操って、なんかこう、3D 空間を、こう、縦横無尽に駆け巡るアクション、ゲームみたいなやつです。
うん。
うん。いや、すごい面白いですよ。それの2が今度出るんで。
へ、
今年一番の対策はそれじゃないかな、年始の。あとなんか出るっけな。
年末に出たあれはどうすか、あの、トリコの、なんちゃら。
ああ、あれね、あれ系僕あんまり やってないんで、買ってないです。
うん。
面白いらしいですけどね。あれですよね、ワンダと巨像とか。
そうですよね。
アイコと ICO とかあのシリーズですよね。
うん。
それはどうかなっていう感じ。わかんない。 あと、バイオハザード7が間もなく出るのかな ?7? 新しいやつ、うん。うん。まあまあなんか、プレステ4はゲームが発売ラッシュなんで、まあ今買って正解ですよ、間違いなく。
そうですね。
うん。
ドラクエとかも今年でしたっけ?
今年。
うん。
ドラクエは11はなかなかちょっと、おっと思ったんだけど、どうもロトシリーズっぽいですよ。
ああ、なんか年末30日に NHK でスペシャルやってて、
うん。
うん、面白かったですね。
スペシャル?
あ、なんか NHK スペシャルみたいなやつで、まあ新しい11の特集と、あと昔のドラクエを振り返るみたいな。
はいはい。
で、堀裕二と、杉山浩一とかのインタビューがあって。
そこで11はロトシリーズだって言ってました?
そこは言ってなかったです。
うん、
でも開発してる場面のインタビューみたいなやつありました、
ね。うん。なんかオープニングムービーが公開されたんですよ。
うん。
あの、今年発売っていうので、オープニングの映像が公開されたんですけど、その最後の方で、その勇者がこう、背中から剣を抜いてこう掲げるシーンがあるんですけど、それがロトの剣なんですよね。
おー、見てなんか、YouTube のやつ見ましたけど、そこまで見てなかったです。
うん、最後のそこ。だからなんか、あれこれ、ロトシリーズじゃんと思って。うん。なんか、おっさん、つかみに来たぞ、こいつらって思いながら。
いつもそうじゃないですか。
まあね、ドラクエシリーズはそうですけど、ね、うん、結構、まあ、楽しみにしてるんですけど。
うん。うん、あれは PS4 と 3DS 同時発売とかでしたっけ?
うん。そんなことする必要あったのかなって。PS4 1個でいいじゃんって思いながら見てるんですけど。
いや、でもやっぱ、ユーザー層っていうか、DS の方でプレイしたい層もいるんじゃないですか。
まあ、いるでしょうね。
うん。
うん。いるし、ドラクエは海外が弱いから、日本の国内のプレステ4の出荷台数だけだと、多分その開発費回収できないとかもあるのかもしれないですね。
うん。
うん。そうなんですよ。うん。今、日本のゲーム業界がこう、立ち、辛い部分はそこで、
うん、
あの、プレステ4っていうプラットフォームが国内市場だけだと結構その台数がそこまで多くないんで、まあそれでも多いですけど、海外市場まで見据えたゲーム作りをしないと、その対策だと回収できなくて、だから FF15 みたいなゲームに なるんですけど、
うん。
うん。だからその点ね、ペルソナ5は良かったですね。日本らしいゲーム作りをした素晴らしいゲームでしたっていう。うん。
あ、僕ペルソナは、僕はまだやってないんですけど、奥さんがずーっとやってて、うん、
5。
まだクリアしたっぽいです。うん。
うん。
5。
そう。2016年ベストゲームじゃないかな、ペルソナ5が。
ああ。
うん。
いやー、プレイ時間がものすごくて。
100時間ぐらいかかりますからね。
うん。
うん。
すごかった。
まあ、そんなのかな。筋肉マン続編ってこれなんすか?
これ別に時間余ったらでいいんで、あの、うん、え、今、筋肉マンの続編やってるの知ってます?漫画で。
今ってずいぶん前からやって、え、漫画?
ああ、そうそうそう。
あの、子供のやつですよね。
いや、違います、違います。
あれ?
筋肉マン2世じゃなくて、
うん。オリジナルの続編がやってんの?
そうです、オリジナルですよ。
あ、そうなんだ。
オリジナルって37巻ぐらいで終わったんですよね。
うん。
ね、なんか、人らなくしたじゃないですか。
最後、あれですよね、筋肉マンフェニックス戦って、
そうそうそう。
マッスルスパーク?
そう。
決めて終わりますよね。
で、終わった。うん、で、終わったら38巻っていうのが出て、この間。
うん、
で、悪魔超人と正義超人とパーフェクト超人が、なんか調停結んで、
うん、
なんか不可侵条約とか言って、これからは戦いはやめましょうって言ったんですよ。
うん、
したら次の日に、残りのパーフェクト超人が空から降ってきて、
うん、
で悪魔超人と正義超人が、5人でチーム作って、
うん、
新しいパーフェクト超人と戦い始めてでその出てくるキャラが良くて、あの悪魔超人が最初のやつなんですよね。あのスプリングマンとかステカセキングとか、
お
うん、でその後また進んで今度ジャンクマンとかなんだっけな、アシュラマンとか出てきて、
うん、
めちゃくちゃおっさんほうひょうな展開になってるっていう。
おっさんほうひょうっていうか、この話僕めちゃめちゃ面白いけど聞いてる人ほとんど分かんないんじゃないかな下手したら。
いや、この間ね、この話を成田さんがゲストの時に、
うん、
あのショーノートに入れててしたら、
うんうん、
あの彼はちょっと僕らと世代が違うから、
そうっすね、
話がついてこれなくて、あ、また次回にしようと思って撮っといたんです。
筋肉マンって僕と宮川さんの世代からプラス5ぐらいじゃないかな。
そうですね、
うん、
僕が小学校ぐらいの小1ぐらいの時にアニメが始まったんじゃないかな、うん、
あの頃がピークだから、
うん、
だから僕らより5歳下になるともう興味ないんじゃないですかね
確かにね、
うん、
いやすごいのは本当に何もなかったかのように始まってるところなんですよね。
なるほど。
その再開してるわけですよ。
まあ、ゆで卵がもうそれしか仕事ないんでしょうね
で面白い、なんかすごい不釣り合いというか、初期に出てきたキャラクターがいきなり復活して、
うん、
そのすごい強いはずのキャラと真っ向から戦ってるっていうこのアンバランスさがすごくやっぱジャンプとかってあるじゃないですか、その
あの
パワーがインフレしていくわけですよ、
ね、うん
うん、だから初期に出てきたスプリングマンとかもっと弱いだろうと思うんだけど結構前線してて、
そうですね、
なんかすごいんですよね。
え、だってそのパワーがインフレしていくのにどう対応してたかっていうので一番面白いのがあのウォーズマンとあのバッファローマンの戦いで、バッファローマンが1000万パワーなんですよ、うん、でウォーズマンが本当はパワーが100万パワーぐらいしかなくて、
うん、
でもなんか右手に100万パワー、左手に100万パワー、両手合わせるとなんか2倍でなんか何万パワーだとか言ってギャーとか言ってもうロジックが全くないっていうね。
その話出てきましたよ、
うん、
ていうかね、毎回毎回ね、あ、この話昔あったなっていうのがね再開されるわけですよ。
あ、じゃあ完全にそういうもうおっさん狙いの作品なんですね。
そう、完全に解雇で、ウォーズマンのパワーがなぜ増幅するかみたいなのが出てきたし
解説してるんだ。
すごかった。
でもその新しいパーフェクト超人はあのフェニックスたちのチームにいた人たちよりも強いんですか？
そこら辺の数字の説明はないんだけど、多分ビッグザブドウって言ったじゃないですか、
うん、
ネプチューンマンの相方、
はいはい、
あれの強い版ってやつが出てきて、で一応数値的にはそっちよりも強いって言われてますね。
なるほど、
あ
のパーフェクト超人ですよね、ネプチューマンって。
そう、
パーフェクト超人編から多い継承編になってからはインフレは多分起きてないんですよ。
うん、あの、うん、昔のやつが復活してますもんね、忍者とかブロッケンとかがチームに入って、
そこの間には強くなったってはなくて組み合わせが変わったっていう戦乱だったんで、
うん、
一応パーフェクト超人が一番強いはず。
そうそうそう、
うん、なんかネプチューマンも、
うん、悪魔超人の中のとあるキャラが、
うん、
実は元パーフェクト超人だったっていう設定になぜかなっていて
誰だよっていう
それはちょっとネタバレなんで言わないですけど、うん、あ、こいついたな、懐かしいなっていう。
いや別にネタバレしてもいいっすよ
いや、あのこれからこれ聞いて読もうかなっていう人がいるかもしれない
いるのか
、ええ、
うん、
いやいや、
いや、筋肉マンね、いや、筋肉マン僕めちゃめちゃ好きでしたからね、
うん、いや、もう Kindle で大人買いして読んでました
今僕小学校のだってランドセルの裏側に油性マジックで筋肉マンのキャラ描いちゃった人ですから
油性だから落ちない
油性だから落ちない、でそれを6年間使い続けた、恥ずかしかった
え、何描いたんですか、筋肉マンですか？
筋肉マンフェニックスです。
あ、僕はウォーズマンが好きだったんですよね。
ああ。
うん。
いや、一番好きな超人は誰だったかというとね、アシュラマンかな。
ああ。
あ、あれが好きでした。あの、サタンクロス？アシュラマンの師匠で、あの、フェニックスチームにいた、
ああ。
二人合体してるやつ。
いましたね。
うん。
でもあんま覚えてないな。
いや、アシュラマンと修行中に先生が川で流されて、あの岩に激突して下半身が使えなくなっちゃったんだけど、その時にその筋肉フェニックスの神がお前に足を授けてやろうって言って別の超人と合体させて4本な、あ、ケンタウロスみたいな、 あいつが使うわ、でザ忍者と戦って、その忍者合戦同士であのすごい派手な戦いを繰り広げた、 あそこがすごい好きでした、うん、
いいですね、
うん、めっちゃ懐かしいな。
僕はグレートとかも好きだったけどね。
ああ。
カメハメハ。
カメハメハね。
うん。
カメハメハはドラゴンボールですよ。カメハメ。
カメハメだ。
筋肉マングレートでしょ？
うん。
で、グレートがサンシャインに飲み込まれて、死んじゃったけど死んだことを隠してテリーマンが中に入ってるって話。あれは結構いい話ですよね。
あれは良かったですね。
うん。そう、それでテリーマンが過去にアシュラマンと戦ってるんだけど、もう一回戦うんですよね。
うんうん。
うん。
そう。
いや、懐かしい。
ザ・忍者とか出てきますから。
うん。 ザ忍者は。
あれ死んだんじゃなかったっけっていうのがありますけどね。
ザ忍者死にましたよ、あのソルジャーチームで。
うん、そう、いや、復活してますよ、なぜか。
しかもザ忍者あれじゃないですか、こう、悪魔超人編の時はめっちゃ変な顔してたのに、ソルジャー編だって超イケメンに変わってて。
そう。いや、みんな全体的に絵が上手くなってるんで、イケメンなんですよ。ステカセキングとかすげえかっこよくなってて。
なんで、あれかっこよくなる余地がある。
かっこよくないか。でもなんか頭身、な昔より頭身がでかくなってる。
ああ。でもステカセキングとか、うん、もうもはやだってあれウォークマンじゃないですか、モチーフが。そ
う、だから古すぎだよね。カセットはないだろうっていう。
わかんないよ、だって。
MP3 にしろよって思いますけど。
MP3? MP3 もサムソンティーチャーもうダメだ、タイムラインがさっきまで結構黙ってたのに急に盛り上がってきて意外と同世代が多い
すごいおっさんホイホイになってる、
うん、そうっすね、
いやいや、
なるほど、それ面白そうっすね、ちょっと読んでみようかな。
いや、読んでくださいよ。
あ、僕あとあれが好きでした、あのモーターマンっていう、
ああ
のゼブラ、ゼブラチームかな。
あ、いましたね、車のやつですよね。車じゃないか、
車はそれね、車はあれですよ、フェニックスチームにいてラーメンマンと戦ったやつですよ。
うん、
でラーメンマンがあの戦いラーメンマンの衣装出てきて、出てあの登場して
戦いラーメンマンのね、
そのこうスピンオフ作品の設定を本体に持ち込むっていうゆで卵手法、ね、
うん、
うん、そうそう、
いやいや、
こんなんでよかったんですかね最後、まあいいか
いいですよ、
はい、
あのアニメ話で言うとね、うん、あの評価、
あ、はいはい、
見始めました、
アイスクリームの評価ね、
はい、はい、うん、PS4 を買って、
うん、
なんかゴニゴニやってたら日本のネットフリックスが見れるようになった気がするんで、
うん、
評価を見始められた気がします。
うん、
うん、
何話で見ました？
今4話ぐらいかな。
あ、まだ4話、
まだゆっくり見てるんで、
うん、まああれはゆっくり、あの気が向いた時に時々見るアニメなんで、
うん、
うん、そんなにこう根詰めてずっと見なきゃいけないものじゃないから、
そうですね、
うん、
あの京アニっぽいというか軽音っぽいっていうか
、うん、だけどやっぱ京アニの中でも格別ですよ、評価は。やっぱり他もいろいろ見たけど、うん、作画のクオリティとか含めて、
うん、
うん、
タマコマーケットとかね、
うん、響けユーフォニアム2がこの間終わりまして、
うん、
うん、響けユーフォニアム完結したんですけど、まあ良かったですねっていう。
じゃあ一気見します今度、
うん、
まだ見てないんで。
ユーフォニアムすごい面白いですよ、
うん、
うん、あの組織あるあるみたいな話なんで。
いや1話見ましたよ、あのシーズン1はね。
ああ、そうか、シーズン2もまあまあ面白かったですね、
うん、1度比べてどうですか、そのまま。
ね、なんて言ったらいいのかな。まあ1の方が、こうやっぱ起承転結がすごいはっきりしてるんでよかったんだけど、2は2で見せ場が結構いっぱいあって、うん、まあジーンとくる感じでよかったですね。うん。
はい。
今期はね、ちょっとよくわからないんですよ、アニメが。この冬は。
なんか直哉さんがの回がないと、今期何を見ていいかわからないっていうアニメ難民の人がいましたよ、ツイッターに。
いや、そうなんですけど、なんか僕の知り合いのアニオタに聞いたところによると、なんかアニメ業界はこう慣習的にやっぱり 秋が一番予算があるらしいんですよ、
うん、
なんかよく知らないけど、多分クリスマス前でうんぬんとかあるのかもしれないですけど、だからなんか大体こう秋アニメに対策がすごいこう揃って、で冬っていうのはこうちょっとその後一旦落ち着くからあんまりいい作品がない年が結構あるって言ってて、なんかそれっぽいんですよね、
うん、
でなんかこのスバってこの素晴らしい世界なんたらかんたらってすごい人気だったアニメの、そういうの2期とかなんか2期ものが多くて、
あ
で1期見てないからよくわかんないなみたいな今期は、
うん、
で京アニとか UFO テーブルとかそういう対策系もあんまなくて、なんで次の春ですかね、冬は1回スキップかなと思ってる僕は
なるほど、まあもうそれ以前にもう見るアニメが山ほどあるんで、
うん、
少し休憩するのがあってもいいですけどね。
そうですね。ちょっと Python 書かないと。アニメばっか見てないで。
うん。はい。わかりました。
意外と筋肉マンの話がすげえ盛り上がってるじゃないですか。
いや、筋肉マンの話ずっとしたいなと思ってて、
うん、
でも同世代の人じゃないと盛り上がんないから、
うん、
撮っといたんですよ。
そうか、あれ、そうか、完全に同じって言うと、あと森田さんと僕と、
うん、世代で言うとそうですね、うん、うん、他の人はまあもう少し上だったり下だったりするんで、
うん、森田さんと宮田さん筋肉マンの話してる姿想像つかないです
ね。それ厳しいものがあるね。ね、
だって僕筋肉マン筋消しめちゃめちゃ持ってましたからね。
いや僕も持ってましたよ、
うん、
なんかパチモンみたいなやつを持ってましたよ。
持ってた持ってた、
うんうん、
しかもそのパチモンが強いってこう言い張って友達とあのいいやつ交換したりとかして悪い子供だった、
うん、
しかも僕は筋消しをすごい持ってたんだけど、僕幼稚園小学校幼稚園の時か友達ん家に遊びに行く途中に一回僕交通事故に遭ってるんですよ。
ほう、
うん、まあ大した事故じゃなくて横断歩道ないとこ渡ろうとしてその手前にダンプが止まってて、
うん、
でその人がこう動きだ子供がいるのを知らないでちょっと動かしちゃって徐行でね、でそれにポンって当たっちゃったみたいな、うん、その程度なんか全く怪我なかったんですけど、その時にこう僕は筋消しを脇に抱えててそのダンプに引かれたから転んで筋消しがこう道路に散乱したんですよ、
うん、
でそのダンプだからこうダンプが引かれると僕はそのダンプの下になってこう下に広い空間があるんですがダンプだから、
うん、
わかります？
うん、
ダンプでだから通り過ぎた後に後ろの車の人が前のダンプが過ぎてったら下から子供が倒れてるのが出てきたらびっくりしちゃってビビッつってで救急車呼ばれて大騒ぎになったんですけど、僕はその時に自分がこうダンプカーに引かれたっていうことよりもその金消しが散乱したっていうことに大パニックを起こしてしまってこう周りの大丈夫かってこう僕をこうなんていうの心配してやってきてんの駆けつけてね、僕はこう金消しを一生懸命拾い集めてる
ってお
そのぐらい筋肉マンが好きだったんですよ僕も。
おお、
うん、
それはすごい記憶に残りますよね筋肉マンが。
そうそうそう、うん、
へえ、
金消しね、消し、あれ金消しって消しゴムって言ってるから消しゴムじゃないっすよね。
消しゴムとしては使い物になんないっすよね。
消えないっすもんね。
うん、
あれ なんで消しゴムって言ったんですかね。
学校に持っていけるように
筋肉マンフィギュアじゃなくて筋肉マン消しゴムっつって、
消しゴムだって言い張れば筆記用具として持っていけるから、
うん、しかも最初はなんか100円のあのガチャポンだったじゃないですか。
うんうん、
でちっちゃいやつだったのがなんかでかいやつとか出てましたよね。50円だっけ。
あ、多分50円だった気がするけどな、違うかな。
なんかスーパーのでかいやつ、うん、でかいやつあったの知ってます？金消しの。
わかんない。
なんか普通の金消しってあの指、人差し指一本分ぐらいのちっちゃいやつだったんだけど、
うん、それ。あ、でかいやつあった、でかいやつあった。
でかいやつあって。
でかいやつあった。僕持ってましたよ。
で、技かけられる。
ネプチューンマン持ってました。
そうそうそう。あとなんか、ウォーズマンの必殺技なんだっけ？ウォーズスペ、なんだっけ？
パロスペシャル。
パロスペシャル。パロスペシャルをかけれるセットのやつとか、うん、2体セットのやつうん、
でかいやつあった。ね、なんか旅行した時に買ってもらった覚えがあるな。
うん。で、あんなんの、もう消しゴムですらないですよね。
フィギュアですらない、消しゴムですらないけど、なんか素材は一緒なんだよね。
そう。でも実際それで消そうと思って試したやつが多分いて、で、そのでかいやつって肌色なんですよ、色が。
そうそうそう。
だから、その足の先の方がなんか鉛筆で黒くなんかこすれてるやつとかが友達やつからもらうとあって、お前これで消そうと思っただろみたいな。そうそう。そう。
いいね。
それ金消しの思い出ですね。
思い出。
うん。しかも僕は50円でしたっけ？ 100 円だった気がしたけど。
わかんない。記憶が曖昧だな。50円はビックリマンの方か。
ビッグマン30円ですよ。
30円か。
うん。50円はガムラツイストです。
ガムラ
ツイスト。シールが2枚重ねになってるやつ。
ああ、
うん。ラーメンバーの。
ラーメンバーね。うん。
うん、いや、それで、僕は小学生の時に金消しが欲しすぎて、おじいちゃんがうちに遊びに来た時にお小遣いで多分2000円ぐらいくれたんですけど、2000円持ってすぐ金消し買いに行って2000円全部使って帰ってきたらめちゃめちゃ怒られたんですね、親に。
直江さん、いろんなエピソードが出てくる、
ね。ありますね。筋肉マンは、すいません、ちょっとね、いろいろ思い出してきました。子供の時代のこと。
無限に。
うん。そのぐらい好きだったんですよね。
ええー。 ありました。
はい、すいませんでした。
はい
今日一盛り上がった
盛り上がった、うん、はい、じゃあもう話も尽きないですけど、
しょうもない話ばっかりして、全く非生産的なアフターショーなんですね。
うん、いやいいんですよこれで、
はい、
うん、また、まあ、また筋肉マンの話読んでくださいよ。だから
あ、読みます、
ちょっと
読みます、
はい
はい、はい、
じゃあ何とこ
でにしときますか。結構今日長かったっ
す、ね、長いっすよ今日、2時間半ぐらいやってます。
いや、なんか他の人のやつ時々聞くとなんかすげえ長いから、
うん、
あ、長く喋っていいんだと思って、ちょっと
本当に。全然いいですよ。
うん。うん、
はい。じゃあ、そういう感じで。
はい。では。
はい。どうも。はい